弟子たちが小さな船に乗りながら、けれども逆風に悩まされて、どっちへどう進んでいいのか分からなくなってしまっていたところに、主イエス・キリストが近づいてきてくださいました。先ほど読みましたこの福音書の記事は、いきなり個人的なことで恐縮ですけれども、私の愛称聖句の一つだと言ってもよいかもしれません。これまでの私の信仰者としての歩み、特に伝道者としての歩みの中で、この福音書の記事は時に大きな支えとなり導きになってきました。ここに出てくる弟子たちのごとく逆風に悩まされ、自分は一体どこに行くんだろう、どっちに進めばいいんだろう、もう怖くて先のことなんか考えられないと思うほどに悩んだ夜、この聖書の言葉の一つ一つが人ごとではないということが本当によく分かったのが、2007年の3月18日なんていう日付までよく覚えているほどですが、しかしまたこの聖書の言葉が私にとりましてかけがえのないものになってきたのは、この聖書の言葉に生かされてきた教会の仲間の葬りを一人また一人また一人と重ねてきたからではないかと思います。8年前、2010年のちょうど今日あたりの日付に、ある教会の仲間の葬りをこの場所でいたしました。戦前生まれの方で、小さい頃に親を失い、おじさんのところに引き取られて、ところがそのおじも亡くなり、親戚と一緒に中国に渡ります。おじさんが亡くなったと、残されたそのおばさんというのがまさに女手一つでこの少年を育ててくれました。それにしても寂しかっただろうなと、素朴すぎる感想で申し訳ありませんが、そのように思います。そしてこのおばさまがいつも歌っていたのが賛美歌の273番であったというのです。我が魂を愛するイエスよという、少し独特なリズムの、けれども特に古い教会の人たちにとって多くの人に愛された賛美歌であったと思います。我が魂を愛するイエスよ、波は逆巻き、風吹き荒れて、沈むばかりのこの身を守り、雨の港、天の港に導きたまえと、そう歌うのであります。そしてこれは明らかに今日読みました福音書の記事をイメージしながら作られた賛美歌であります。例えばこの賛美歌を作った人も、あるいはこの賛美歌を愛した無数の人々もよく分かったのだと思います。自分の人生にも波が逆巻き、風が吹き荒れ、今にも沈みそうだと、主よ助けてください、沈みそうです。いつもおばさんがその賛美歌を歌ってた。幼くして親を失い、故郷を失い、そのような少年の心にこのような賛美歌がどういう響きを立てたであろうか。しかしまたそのような少年を引き取り、外地で女手一つでやもめ暮らしをしながら甥っ子を育てた、 一人の女性が一体どういう思いでこの賛美歌を歌っていたか、そのことを思うと私どもも心打たれないわけにはいきませんが、それはなぜかといえば、私どももどこかで同じ思いを知っているからだと思います。同じ経験を自分も知っているとどこかで思うからだと思います。私どもの人生にも波が逆巻き、風が吹き荒れ、主よ助けてください、私は沈みます。ところでこの少年ですが、そのまま中国で学業を終えて、そして就職、さらに結婚、長女を与えられて2年というところで戦争が終わります。この奥様、あるいはご長女というのも鎌倉雪の下教会のメンバーです。でこの奥様とお嬢さんも、つまり2歳の子供を連れて中国から日本に引き上げるというのも大変なご苦労があったに違いありませんが、その話をここでするわけにもいきません。しかしこの方は妻子とは離れ中国に残ることを強いられます。ようやく日本に帰ることができたのが戦争が終わって3年、1948年にようやく帰国。しかしこの方が教会生活をなさり洗礼をお受けになるのはついに76歳になった時でありました。でこの方が76歳で洗礼を受けた時にこういう文章を書き残しておられます。礼拝に出席しているうちに、つまりこの場所で礼拝に出席しているうちに、深夜の真っ暗闇の大海原で小舟に乗った自分がいずれの方向に進むべきか途方に暮れているときに、遥か彼方より差す一条の光、これが神の導きであり救いであり、この光を目指して進んでいくことが唯一の道であることを悟った。この礼拝堂に座りながら言ってみれば一つの幻を見たのであります。深夜の真っ暗闇の大海原の中に、一人ポツンと小さな船に乗っている自分。自分はたった一人だと。一体自分はどこに行くんだろう。どこに連れて行かれるんだろう。幼い頃からそういう孤独を知っておられたのかもしれません。そういう生い立ちがこの人の人格形成に大きな影響を与えたのかもしれません。この礼拝堂に座り、当時の加藤恒明牧師の言葉にひたすら耳を傾けながら、暗い海の中を進む小さな小舟、そういう幻を見たのであります。けれどもそこに光が見えた。遥か彼方より差す一条の光、向こうから主イエスが近づいてこられる。これが神の導きであり救いであり、この光を目指して進んでいくことが唯一の道である。私はもう一人ではない。このような文章を書いて洗礼を受けた76歳の男性が、もちろん今日読みました福音書の記事を思い起こしておられたことは明らかだと思いますし、しかしまた幼い頃に聞いたおばさんが繰り返し歌っていた賛美歌273番を懐かしく思い出したのではないでしょうか。この遥か彼方より差す一条の光というのは、実は今初めて私に向かってきた光などではないのであって、幼い時からいつも自分を照らしていた光、例えばおばさんの歌う賛美歌の中にも響いていた、輝いていた主イエスの光であったのです。 今日読みました福音書の記事の中でも、弟子たちは小さな船に乗って湖に漕ぎ出したけれども逆風のために波に悩まされていた。我々は一体どこに行くんだろう、どっちに行ったらいいんだろう。けれども夜が明ける頃、主イエスが湖の上を歩いて弟子たちに近づいて来られます。その夜明けというのは明らかに主イエスキリストのお蘇りのイメージであると多くの聖書学者たちがそう指摘します。主イエスがお蘇りになった時、昇る太陽よりもなお鮮やかに、遥か彼方より差す一条の光、その光そのものであられる主イエスが近づいて来られて、何とおっしゃったかというと、安心しなさい、私だ、恐れることはない。私は思います、この安心しなさい、私だという言葉は、この言葉こそ光そのものであるような、そういう言葉なのだと思います。私ども救う救いの言葉というのは、結局のところこの私だという一言に尽きるのではないでしょうか。私だよ、この私だというのは幽霊なんかじゃないよ、私だよと自分が誰であるかを説明しているのではありません。私だよ、私がここにいるよ。ある説教者がこの私だという聖書の言葉を言い換えて、ほらお母さんここよと言い換えてみせました。迷子になってワンワン泣いている子どものところに、迷子センターのお姉さんがどうなだめすかせてもどうしようもないというところに、お母さんが現れて、ほらお母さんここよ、安心しなさい、私だ、恐れることはない。先ほど紹介した76歳で洗礼を受けた男性も、この私だと言われるお方の声に救われたのではないでしょうか。自分には父も母もない、故郷もない、そういうところで作られていったこの私の心に、私だよ、安心しなさい、私だ、恐れることはない、そのように語りかけてくださるこのお方の声は、実は今初めて聞く声ではなく、ずっと前から私を見つめ、私を捉えてくださったお方の声であったことに気づいたのではないでしょうか。深夜の真っ暗闇の大海原で小舟に乗った自分がいずれの方向に進むべきか途方に暮れているときに、安心しなさい、私だ、私ども救う救いの言葉というのは、結局のところこの私だという一言に尽きるのであります。そのこと、その一言を聞いたなら、私どもも主よあなたでしたかと、ありがとうございますと、そう申し上げて洗礼を受けるのであります。本当にあなたなのですね。今日は4名の方たちが洗礼を受けました。ご覧の通り、いずれも高齢者ですけれども、一人一人具体的な経歴は全く異なっておりますが、若い頃から確かな神の導きを受け、そして今振り返ってみると、私だよ、ほら私だよと そのような御声が今振り返ってみると、あそこでもここでも聞こえていたはずなのです。その主の語りかけ、働きかけが今日このように実を結びます。その姿もまた今日の福音書の記事に記されている通りです。33節に、船の中にいた人たちは本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだとあります。船の中にいた人たちは本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだ。古来教会は自分たちの姿を船に例えてきました。ここで船の中にいた人たちはと言われているのも明らかに教会の姿。その教会が声を合わせてイエスを拝み、本当にあなたは神の子ですと、そう申し上げて洗礼を受けるのであります。そしてこのイエスに対する信仰において教会は教会になる。教会が教会としての姿を表すのです。そのような出来事が今日ここでも起こっているのです。ところで今少し話を急ぎすぎたかもしれません。この福音書の記事を読みますときに、私どもが問うべきことは他にもたくさんあるように思います。例えばそもそもなぜ主イエスはこの船に最初から一緒に乗っていてくださらなかったのか。最初の22節には、それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せとあります。弟子たちも逆風に悩まされながらつぶやいたかもしれません。ほら見たことかと、こんなことになるだろうと思った、なぜ自分たちはこんなところでうろうろしているのか、主イエスに強制されたからだと。なぜ主イエスは弟子たちにこんな悩みを強いたのでしょうか。しかしそこで問題はこの弟子たちが不信仰に陥ったということです。けれどもそこでも本当の問題は私どもです。私どもも悩んだり恐れたりつまずいたり、さまざまな逆風の中でさまざまな形で不信仰に陥るのであります。本当はいつも主が共にいてくださるはずなのに、なぜそのことを見失うのでしょうか。そのことについて大変興味深いのは26節の叙述です。逆風の中でこぎ悩みながら、なぜどうしてとつぶやきながら、けれどもそこに向こうから主イエスが近づいてこられる。だがしかしその時弟子たちは幽霊だと言って怯えたっていうんです。叫び声を上げたっていうんです。この幽霊だというのは大変象徴的なことだと思います。幽霊というのは要するにいないものっていうことです。それがなぜかここにいる、それは恐怖の対象でしかありません。こんなところにイエス様がいるはずがない、神は自分を捨てた、イエスは私を捨てた、無理やりこんなところに追いやられた、そういう失望と不信仰の中に主イエスが現れてもそのことに気づかない、そのことを信じられない、これは幽霊だと。なぜそういうことになるのでしょうか。ここで多くの人が大変のんきなことを話題にします。イエス様が水の上を歩いた、そんなこと本当にあったんだろうか、ありえないじゃないか。それはそうです、ありえないことです。けれどもありえないことが起こったのです。そしてなぜありえないことが起こったかというと、そういうありえない方法をとってでしか主は弟子たちのところに行くことができなかったからです。こんな場所には絶対神は来てくださらないだろう、絶対こんな場所に主イエスは共にいてくださらないだろう、 しかしそういう場所にこそこの方は来てくださったのです。一昨日この場所で教会の仲間のその家族の葬儀をいたしました。その葬りの技をようやく終えたところでこの場所に座っている教会の仲間がいるのであります。後で改めて紹介して祈りをしたいと思っております。大変厳しい闘病生活で最初の年から数えるとその病との戦いの生活というのは20年に及びました。ご本人の苦労もさることながらそれを支えるご家族の労苦も大変なものがあったと思います。どうしたってたくさんの涙が流されなければならない葬儀となりました。その礼拝で私はヨハネによる福音書第11章が伝える死んだラザロを主イエスがよみがえらせてくださったという記事を読みました。主イエスが愛しておられたラザロという男性が病気のために死にました。もう4日も経ったというところにようやく主イエスが現れました。死ぬということは単純なことでもうその人のところに行くことはできないということを意味します。どんなに大きな声で話しかけてもどんなに激しくその人の体を揺さぶっても私どもがその人のところに行くことはできません。一昨日の葬儀においでになった方はその厳しさをお感じになっただろうと思います。けれども主イエスはそのラザロの墓の中に向かって大声で言われました。ラザロよ出てきなさい。その大声というのは物理的に大きな声だというだけではなくて届くはずのところのないところにきちんと届く声を主が語ってくださったということだと思います。ラザロ出てきなさい。いやいくらなんでもこんなところに言葉が届くことはないだろう。絶対こんなところに主イエスといえども来ることはできないだろう。そう思っていたところに主は命の言葉を響かせてくださいました。その意味では弟子たちがこぎ悩んでいた嵐の海というのは何よりも死の力を象徴するものであるのかもしれません。それをなお踏み越えてくださる主のお姿が水の上を歩く主のお姿として描かれているのです。まさに遥か彼方より差す一条の光、そのお方が光そのものに他ならない言葉を私どもにもかけてくださるのです。安心しなさい。私だ。恐れることはない。この私だという声は死の壁を踏み越える力を持つのであります。ところでマタイによる福音書が語るところはここで終わりではありません。私だ恐れることはないというこの主の言葉に励まされて弟子のペトロが少し妙なことを申します。主よあなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください。ペトロはこう思ったのかもしれません。本当に主が来てくださった、絶対こんなところに来るはずないと思っていたのに、しかしそこに主が来てくださった、そうであれば私も主のもとに行けないはずはない。主よあなたでしたか。それならば私に命令して私も水の上を歩いてあなたのところに行けるようにしてください。ここでも多くの人が疑問を呈します。 ペトロはなぜこんな妙なことを言ったんだろうか、別にこんなことをお願いしなくたっていいんじゃないか、主よあなたでしたら嵐を鎮めてくださいというのが先じゃないかと。ペトロよ、なぜあなたがわざわざ水の上を歩く必要があるかと。おそらく皆さんの中のほとんどが水の上を歩こうとその練習をしたことはないと思います。一体誰がそんなことを望むかと。しかしここでペトロが考えたことはもっと単純だったと思います。イエス様のところに行きたいと。ほらお母さんここよと、その声を聞いたら自分もお母さんのところに走っていきたいのが当然です。主よあなたでしたか、それならばどうか私もあなたのところに行かせてください、あなたが来なさいと命令してくださるならば私もあなたのところに行けます、お願いします。主イエスは来なさいとそう命じてくださいました。ペトロはどうしたでしょうか。まず船の上から船のヘリに座ってブランと足を垂らし、ドキドキしながら足を水面に下ろしたと思います。相変わらず強い風がペトロの体に容赦なく吹きつけます。波が船を揺さぶっています。けれどもペトロは足の裏を水の上にペタッとつけて、右左と歩いていきます。まるで生まれて初めて歩く子供のように、あ、できたと思ったらたちまち怖くなってズブズブと沈んでいきました。皆さんも同じような経験ないでしょうか。別にお風呂の上で水の上を歩く練習をしたことがあるかとか、そんなことを聞いているわけではないんです。主が来なさいと命じてくださった場所に行こうとして、けれどもそう信じて足を踏み出したのにたちまち怖くなってしまった経験をお持ちではないでしょうか。敵を愛し迫害する者のために祈りなさいとそう言われた主イエスであります。主イエスと共に生きる、主イエスと共に歩むということは時にそんなに簡単なことではありません。けれども主が来なさいと言われるならば私は踏み出します。けれどもその前にやっぱり怖くなって一歩も踏み出すことをせず、むしろゆらゆら揺り続けている船の上にしがみついていた方がましだと思うことの方が多いかもしれません。しかしペトロは一歩踏み出すことができました。二歩三歩と歩み出すことができました。けれどもやっぱり怖くなりました。そうしたらたちまち沈みました。強い風に気がついて怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫びました。主はすぐに手を伸ばしてペトロを捕らえ、沈まないように支えてくださいました。そしてこう言われました。信仰の薄い者よ、どうして疑ったのか。私どもはどうして疑ってしまうんでしょうか。信仰が小さいからです。そして事実私どもの信仰は薄い、また小さなものだと思います。しかしじゃあどうすればいいんでしょうか。 信仰を大きくすればいいんでしょうか。しかしそれがどうしたらできるんでしょうか。仮にこう考えてみます。ペトロはどうすればよかったんでしょうか。もっと信仰が大きく立派であればよかったんでしょうか。でもしそうなったらこの物語はどのように進んでいったでしょうか。ペトロは最初右左右と慎重に歩いていきます。お、大丈夫だ、よし走ってみよう、スケート選手のように水の上を滑ってみよう。それを見た他の弟子たちもよし俺も俺もと、みんな水の上に降り立って、なんだみんなできるじゃん、よしみんなサッカーしようぜなんていうことになったとしたら、それは全然違った話になるし、それは私どもの福音にも何にもならないし、そしておそらく皆さんもお気づきになると思います。そういう物語にきっと主イエスキリストは必要なくなるだろうと思います。しかし事実、私どもはやっぱり恐れております。それでもいいんですよなんていう説教をするつもりは毛頭ありません。私がお話ししたいのは、しかし事実として私どもは恐れているっていうことなのです。その私どもの手を掴んでいてくださるお方は確かに生きておられるということです。私どもがどんなに深刻な恐れと疑いの虜になっても、だからこそ私どもは主の名を呼ぶのです。主よ助けてください、私は沈みます、あなたが助けてくださらなければ私は確実に沈みます、だから助けてください。その私どもの手を主は掴んでくださる。あなたが沈まないように、あなたが滅びないように、そこに信仰が生まれます。いやむしろ私どもの信仰は主が手を取ってくださるところにしか生まれないのではないでしょうか。そこに私どもの礼拝もまた生まれるのです。船の中にいた人たちは本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだ。今ここでも主は私どもの礼拝を受けていてくださいます。今洗礼を受けたばかりの4名の方たち、主にしっかりと手を掴んでいただいた4名の方たちと共に、私どもも今一つの船に乗り、このイエスというお方を本当にあなたは神の子ですと言って拝むのであります。そして今用意されている主の食卓に共に預かります。ここでこそ私どもは主が共に生きていてくださることを、主が私どもの手を掴んでいてくださることを知るのです。私だと今皆さん一人一人に語りかけてくださる主は生きておられます。そのことを今確かな思いで仰ぎ望みたいと思います。お祈りをいたします。我が魂を愛するイエスよ、波は逆巻き、風吹きありて、今にも沈みそうな私どもであります。信仰の小さな私どもを憐れんでください。あなたのことを疑ったり、そのために恐れたり、不遜な私どもですが、そんな私どもが今あなたの憐れみを受け、しっかりと手を掴んでいただいています。 このあなたの見ての確かさの中で主の食卓に預かり、その恵みを味わい知るものとさせてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。